ただいまより2024年5月19日ペンテコステ礼拝第一礼拝を行います。賛詠545番。心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。購読文33、詩146。購読文33、詩146編。主を褒めたたえよ。我生ける限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼むなかれ。その生きゆでば枯れ土に変える。ヤコブの神を己が助けとし、子は雨土と海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、主は囚われたる人を解き放ちたも、主はかがむ者を直く立たせ、主は正しく人を守り、 みなしごとやもめとを支えたも。主はとこしえにすべおさめたまわん。主を褒めたたえよ。賛美歌12番。までを拝読させていただきます。新約聖書の442ページです。ヨハネの手紙1:2-7。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めて受けていた古い掟です。この古い掟とはあなた方がすでに聞いたことのある言葉です。しかし私は新しい掟として書いています。そのことはイエスにとっても、あなた方にとっても真実です。闇が去って、すでに誠の光が輝いているからです。光の中にいると言いながら、兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み、自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。子たちよ、私があなた方に書いているのはイエスの名によって、あなた方の罪が許されているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからである。子供たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が御父を知っているからである。父たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が初めから存在なさる方を知っているからである。若者たちよ、私があなた方に書いているのはあなた方が強く、神の言葉があなた方のうちにいつもあり、あなた方が悪いものに打ち勝ったからである。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば、御父への愛はその人のうちにありません。なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、 目の欲、生活のごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられて御堂に招かれて共にペンテコステ礼拝を守ることができ感謝いたします。またネットにて礼拝を持っていらっしゃる方々と共に礼拝を守ることができ感謝です。ペンテコステ礼拝に神様が聖霊を通して私たちに今もなお働いてくださるということを知っていることによって、私たち自身が聖霊によって力新たにされ、イエス・キリストの証人となり歩むことができますよう導いてください。この1週間もあなたの恵みのうちに過ごさせていただきました。感謝いたします。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。この新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり感謝を持って日々歩むことができますように。ただいまより菅前牧師よりヨハネの手紙を通して、あなた方は光の中にいると題して御言葉をお聞きいたします。語られる菅前牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。日本の各地で持たれてます礼拝を守ってください。越谷教会の技を守り導いてください。幼稚園の技、教会学校の技を顧みてください。またご奉仕くださいます先生方お一人お一人の上にあなたの豊かな恵みがあり、そして健康をお支えください。本日は主礼拝後、ペンテコステ礼拝の後、愛賛会が持たれます。その時をどうぞ祝してください。この礼拝を覚えつつも、この礼拝堂へ集えられない兄弟姉妹たちのことを覚えます。どうぞ私たちと同じように神様の恵みの中で日々歩むことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹が、あなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように祈ります。この小さな祈り、尊き主、イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌161番。 告白。本日はペンテコステ礼拝ですので、日本キリスト教団信仰告白を全文お読みいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いに尽きて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範になり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを義の実を結ばしめ、その技を成就したの。教会は主キリストの体にして、恵みより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に、使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能のなる神を信ず。我は人の一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちに蘇り、天に昇り、全能の内なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。説教、あなた方は光の中にいる、スカマイ牧師です。
今朝私たちはペンテコステ聖霊降臨日の礼拝を守っています。このように目に見える形として教会が生まれた、教会の誕生日、それがこのペンテコステの日であります。イエス様は神様の御子としてこの世に来られ、十字架にかかって死に、そして三日の後に復活して天に上げられました。けれども聖書はここで話が終わったわけではありませんでした。聖書はイエス様が天に上げられた後、残された弟子たちがどうなっていったのかも伝えているのです。使徒言行録の2章1節以下によれば、イエス様が天に上げられた後、弟子たちは集まってお祈りをしていたそうです。それはイエス様が天に上げられる前、約束をしていた聖霊が来ますようにという祈りでした。皆は祈りによって一つになっていました。思いを一つにして祈っていると、突然激しい風が吹いてきて、 炎のような舌が一人一人の上に下ってきたのです。弟子たちはこの聖霊に満たされて、いろんな国の言葉でイエス様のことを語り始めたのでした。これがペンテコステ、聖霊降臨日の出来事です。ここから教会が全世界に広まっていったのでした。そしてその歴史の中に、もちろん私たちが集うこの越谷教会も入れられているのです。けれども、そもそもこの教会というのは一体何でありましょう。教会というのは元の言葉をギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシアというのは人の集いを意味する言葉です。そう、まず教会というのは集いなのです。一人ではない、複数人の集まりだということです。では教会というのは何によって集まる集いなのでしょうか。先ほど私たちは日本キリスト教団の信仰告白を告白いたしました。そこにはこのようにあります。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。恵みにより召されたる者の集いなり、それが教会だと私たちは告白しています。恵みとは一体何でしょう。それは主イエスキリストの福音であります。神様が御子イエス様の十字架によって私たちの罪をあがなわれたこと、そしてそのことをただ私たちが信じるだけで私たちの罪は許されて義とされること、このすべてが神様の恵みであります。この恵みを通して神様は今朝この時も私たちを選び取り、教会に招き、信仰を増し加え、教会の一人としてくださっているのです。ですから教会というのは、簡単に申し上げるならば、神様によって愛されている一人一人の集まりだということです。神様があなたのことを、御子イエス様の命を捧げ尽くすまで愛して愛して愛し抜き、あなたの罪を清めてくださり、あなたに信仰を授けてくださり、このところまで導いてくださっている。だから今朝ここに皆さんは集まっているのです。今朝私たちが読みましたヨハネの手紙は2章の7節、初めに読んだ冒頭のところで愛する者たちという呼びかけから始まります。それはヨハネの目の前に集っていた一人一人のことであり、また今朝ここに集っておられる皆さん一人一人のことであります。神様によって愛され召された親愛なる兄弟姉妹たちを引きなさい、このようにヨハネは語り始めます。私があなた方に書いているのは新しい掟ではなく、あなた方が初めから受けていた古い掟です。このようにヨハネは語ります。ヨハネは掟について語ります。その掟の内容というのは、ここをよくよく読んでもはっきりとは書かれていません。けれどもよく読んでいくと、それが互いに愛し合いなさいという、そのような掟であると読んでいる者が連想することができるのです。 互いに愛し合いなさい。それはイエス様が弟子たちに与えた愛の掟です。イエス様は十字架に向かって行かれる歩みの中で、弟子のユダを裏切りの道へと見送った直後に、残された弟子たちに向かって次のように教えました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。そもそもこの掟というのは、イエス様が何も初めて言い始めたことではなくて、実は旧約聖書のレビ記19章の18節に初めて登場してくるものです。そこにはこのようにあります。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。このような規定です。ですからイエス様の教えというのは、古くからユダヤ教において大事にされてきた掟である。その意味でヨハネの教会の人たちにとっては、いわばずっと昔から聞いてきた当たり前の掟、古い掟であったのです。だからヨハネはこの掟が、あなた方はすでに聞いたことのある言葉だとも言うのです。この冒頭の掟という言葉を聞いて、ヨハネの教会の人々は、掟、あの掟のことか、このように思ったことでしょう。そして多くの人たちが、そんなこと初めから私たちは知っている、当たり前じゃないか、そのように思ったに違いありません。彼らにとってはよく知っている古びた掟にしか聞こえなかったのです。けれどもヨハネはそれを、この時改めて、私は新しい掟として書いているのだと言います。互いに愛し合いなさい。ヨハネはもうすでに皆が知っているはずの掟を改めて強調して書かなければならなかったのです。それはこの教会の人たちが愛に冷えていたからでした。人々は愛の掟をすでに知りながらも愛に破れていたのです。よく教会というのは良い人たちの集まりだと世間から思われることがあります。信仰者なんだから、キリスト教は愛の宗教なんだから、喧嘩なんてしないでしょ、悪口なんて言わないんでしょ、あるいはこういうふうに思われることもあります。キリスト教に興味を持って、勇気を出して教会に来始めて、けれども通っているうちに教会の中がだんだん見えてくるようになって、あれ、なんだか違うな、おやおや、教会の中に揉め事があるみたいだぞ、どうやらあの人とあの人は仲が悪いみたいだぞ、教会に来たら心安らげるかと思ったのに、なんだかかえって教会に行くことで人間関係の悩みが増えるんじゃないか。そうなんです、クリスチャンだって揉めるんです。かつてヨハネの教会がそうだったように、かつても今もどの時代においても教会の中には争い事があるんです。それは一章八節遡って読みますと、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。このようにヨハネが書いているように、今この時も私たちの中に罪があるからです。だから教会というのは何も きれいで清くて真っ白な人たちの集まりではないのです。私たちにはどうしても消せない罪がある。真っ黒で汚くてずるいところがどうしてもあるけれども、たとえそうであっても、どんな私であっても、私たちはキリストによって罪許されているのです。だから私たちは許された罪人たちの集まりなのです。私は昨年この教会に使わされてきた時、この教会が、そして付属の幼稚園が本当に愛にあふれた幼稚園であると感じました。けれども、この130年を超える教会の歴史、100年を超える幼稚園の歴史は決して平坦なものではありませんでした。荒れた時代があったということも聞かされました。この教会は私には本当に計り知ることができない辛い思いを通ってきたことでしょう。痛みの中を通ってきたことでしょう。別れの時には経験してきたことでしょう。けれども、この教会が立ち続けるために時には涙しながらも、それでもこの教会を愛すると言って祈り支えてきた兄弟姉妹たちがおられたのです。だからここに今朝もこの教会は、この幼稚園は立ち続けているのです。そのことを思うとき、私は今朝私たちに示されているイエス様の愛の掟が、この私たちの越谷教会にも生きて働いてきた歴史を思わずにはいられません。信仰の歩みの中において、嫌だ、辛い、そのように思いながらも、それでも兄弟姉妹を愛そうとしてきた。揉めながらも割れながらも、それでもあなたを許そう、あなたを愛そう、そのように言ってきた信仰の先輩たちがいたことを、だから今ここに私たちの越谷教会、そして越谷幼稚園があるのだということを、私は思わずにはいられないのです。だけれども、この朝改めて愛の掟を、いざ私たちの中に落とし込んでいこう、そうしようとするとき、私たちはやっぱり立ち止まってしまう。許すということは、愛するということは、とっても難しいことだからです。主の祈りを祈るとき、いつもあるところまで来たら一瞬祈りが止まってしまう。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。祈りながら、神様ごめんなさい、やっぱり許せないかもしれません、そのように言ってしまう自分がいるんです。時には、私はあの人を許せませんけど、私の罪は許してほしいんです、なんてずるい祈りをしてしまったりもします。ヨハネは2章の8節で、それでも新しい掟というのは、私たち一人一人にとって真実なものなのだと宣言します。互いに愛し合いなさい。互いにというとき、それが好きな相手、自分にとって都合の良い相手だけとは限りません。誰であったとしても、たとえ憎い相手であったとしても、愛して仕えて行きなさい。それがイエス様の私たちに与えた命令なのです。その掟から私たちは逃げてはいけません。隠れてもいけません。単刀直入に 問いたいと思います。皆さん一人一人に問いたいと思います。皆さんはどうしたらあなたの敵を愛することができますか。どうやってこれまで許せない相手と向き合ってきましたか。愛せないその思いを乗り越えてきましたか。クリスチャンでさえ悩みます。どうしても許せないあの人がいる。あの人を許したいけど許せない。神様ごめんなさいと。愛せないとき許せないとき、私たちはまるで暗闇の中に迷い込んでしまった気分になります。できないことをしなさいと命じられて、その方法が分からず立ちすくんでしまう。けれどもこの朝、聖書は私たちに言っています。あなたはどうして迷っているのですかと。どうして闇の中に戻ってしまっているのですかと。二章の八節は、互いに愛し合いなさいという掟が真実である理由をこのように語ります。闇が去ってすでに誠の光が輝いているからです。私たちの前から闇は完全に去っているのだと宣言しています。私たちはすでに誠の光の中にいるのだと。そのことを私たちは思い起こさなければいけないのです。12節から14節は、子たちよ、父たちよ、若者たちよと、あらゆる世代に向けた激励の言葉が繰り返されます。12節から14節によれば、子たちに分かってほしいこと、それはあなたたちの罪はすでに許されているのだということ。そしてあなたたちは天の父なる神様をもうすでに知っているのだということ。そして父たちに語っているのは、あなたたちは初めから存在なさっている方、つまり私たちを作られた創造主なる神様をもう知っているということ。また若者たちに語っているのは、あなたたちのうちに神様の言葉がすでにある、いつもある。だからあなたたちは弱くても強くいられる。そしてあなたたちはこの世にすでに勝っているのだということ。これらの励ましは私たちに向けられているものです。愛せない、許せない、どうしたらいいのかと自信を失って迷ったとしても、大丈夫なんだと聖書は私たちを励ましています。あなたはどんなあなたであっても許されている。神様に愛されている。神様はあなたのことを生まれる前から、その初めから全て知っていてくださっている。そしてあなたはもうすでにこの世にイエス様にあってすでに勝っているのだと。あなたたちのうちに私が今このように語りかけているではないか。神様の言葉に、私の言葉にとどまりなさい。私の言葉をいつもどんな時も心の内に携えていなさい。そうしている時、あなたは勝ってあまりあるものなのだ、弱くても強いものなのだと。人間関係に破れて疲れて沈んでしまうことがあります。辛いことがあると周りの人のせいにしたり、環境のせいにしたり、どうにかして取り繕って、けれどもやっぱりダメだ、そんな時があります。そういう時にこそ御言葉に聞きましょう。神様の言葉を聞いて 神様の愛を自分の中にたくさん蓄えていきましょう。周りが変わるのでもなく、環境が変わるのでもなく、私たちが変わるんです。自分にばかり向けていた思い、相手のあらを探そうとしていた目を神様に向けましょう。神様としっかりと結ばれて歩むとき、私たちは必ず変わることができます。変えられていきます。この一週間も御言葉を読み、祈り、神様を愛して、自分を愛し、そして互いに愛し合って歩んでいく、そのように歩んでまいりたいと願います。共に祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝、私たちに愛と憐れみのうちに命を与えてくださり、今日も生きようと命じてくださいました。私たちはあなたからいただいた命の言葉をいただきました。この命の言葉に生かされています。神様、私たちが一週間の歩みを振り返っていくとき、本当に私たちの歩みというのはどうしようもなく恥ずかしいものであったかもしれません。神様を愛せず、神様を忘れ、また隣人との関係に破れ、ダメだなとアップアップになってしまう、やっとの思いでけれども教会へとこうして帰ってくることができました。あなたの恵みによって招いてくださり、こうやって教会へと集うことができました。本当に心からこのことに感謝をいたします。あなたの御名を褒めたたえ、隣人を愛し、あなたの御言葉にしっかりと結ばれて、この一週間も私たちが歩んでいくことができますように導いてください。憎しみや争いを捨てて、平和に歩んでいくものとさせてください。この世界は、この世は闇の世であるかもしれません。戦争があり、争いがあり、愛に冷えた世であります。その世の中を私たちはこれからまた歩んでいきますけれども、どうかあなたの子供として、光のうちに私たちはすでに置かれているのだということを思い起こしながら、あなたのご栄光を表しつつ歩んでいくものとさせてください。今この時、辛い思いをされている兄弟姉妹をあなたが覚えていてください。どうかこの御言葉によって一人一人が慰めを受け、励まされていきますように。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌502番。
Thank you.
産式を行います。
ただいまより生産式を執り行います。女子、私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、遺産のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び光り保う日を待ち望みたいと思います。聖霊を、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むことに、それによって主が来られたる時に至るまで、主の死を告げ知らせるので、祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの身濡れに従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜った者にこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知る。ただいまより分散をいたします。この聖餐は洗礼をお受けになった方が預かる主の恵みの食卓であります。洗礼をお受けになっておられる方でありますのが、この教派の教会に属される方もどうぞ聖餐にお預かりください。洗礼をまだお受けになっておられない方は祈りを持ってその場で決してこれは区別ではなく差別ではなく、教会の全ての方がこの恵みの食卓に預かることを祈りつつお待ちしております。どうぞ聖餐をお取りになった方からその場で恵みの食卓にお預かりください。それではパンを分散します。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いて、ブドウ酒を分散します。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきで、慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。
主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御によって祈ります。
はい、
賛美歌2編の1番。
祭典の父なる神様、この静かな下、ともにペンテコステの礼拝を守ることにしておりまして、感謝いたします。また、聖山の無事なるとり、感謝いたします。今日は毎牧師を通して、新しい御言葉をいただきました。どうかこの御言葉を糧に、新しい習慣を歩み出すのをとしてください。感謝と献身の印として、ここにケイティもお届けいたします。どうぞあなたのご用のためにお持ちください。この間に尊き主イエスクリストの名を通してお願いをお届けいたします。
アーメン。 正英540番。出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人と共に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。